ただいまより2025年9月21日第三手術第一礼拝を始めます。545番。118編。購読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし。
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
主を恐れる者はいざ言うべし。
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば。
主答えて我を広きところに置きたまえ。
主我が肩にいませば我に恐れなし。
人我に何をなしえんや。
我がために義の門を開け。
我そのうちに入りて主に感謝せん。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん。
何時我に答えて我が救いとなりたまえばなり。
家造りらの捨てたる石は罪の親石となれり。
これ主の成し給えることにして我らの目に怪しとするところなり。
これ主の設けたまえる日なり。
我らはこの日に喜び楽しま。
主よ願わくは我らを今救いたまえ。
主よ願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我ら主の家より汝らを祝せり。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。
縄を持て祭壇の角に生贄をつなげ。
汝は我が神なり、我汝に感謝せん。
汝は我が神なり、我汝をあがめまつな。
主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、常しえに絶えることなし。
賛美歌24番。23節。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼレブの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼレブの力で悪霊を追い出していると言うけれども、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。私がベルゼレブの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。強い人が武装して自分の屋敷を守っている時には、その持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。ここまでです。祈祷いたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。気持ちのいい新しい日曜日の朝を与えられ、敬愛する兄弟姉妹の皆様と共に礼拝を守れます幸いに感謝いたします。各地で持たれています礼拝の上に、ネット礼拝を捧げておられますお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。礼拝を覚えつつも事情により集えない兄弟姉妹の方々を思います。病の中にある方々、ご高齢の方々、 悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が寄り添ってくださり、深い慰めと癒しの御手が注がれますように。まだまだ暑い日の続いておりました、すぐる一週でありましたが、神様のお周りの中にありました幸いに感謝いたします。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと語りかけてくださるイエス様、感謝いたします。どうか私たちをあなたの平安のうちに歩ませてください。今朝は勝利の主と題して、塚田久美牧師が御言葉を取り継いでくださいます。語られます久美牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚田久美牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように、田口神学生の学びの上に、神様の祝福とお導きが豊かにありますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会に連なる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、送り出してくださるご家庭を祝してください。奉仕に当たられるお一人お一人の信仰と健康とお守りくださり、その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを、皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌280番、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、勝利の主、塚田久美牧師です。
今朝、私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第11章14節から23節の御言葉であります。14節の御言葉を改めてお読みいたします。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。 悪霊が出ていくと、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。悪霊とは何でしょうか。悪霊とは、神に敵対し、神と人と分かつ霊的な存在、目に見えない存在であります。あるいは、悪霊は人の心を悪で支配し、悪で蝕み、神から離れさせる力、そのようにも言えるだろうと思います。ちなみに15節に出てくるベルゼブルというのは、この悪霊の親分のことであります。別名サタン、あるいは悪魔とも言われています。要するに、口の聞けない人というのは、ただ単純に会話に支障のある人、あるいは精神的に、あるいはトラウマを持っている人ではないということになります。むしろ悪霊の支配によって神様との対話に支障をきたしてしまった存在を指しているということになるわけです。あるいは少し違う視点で申し上げるならば、会話、あるいは対話というものは、他者との交流、交わりを持つことでもありましょう。つまり、口の聞けない人というのは、悪霊の支配によって神様との交わりに支障をきたしている、そういう存在を指しているということでもあるわけです。そしてその意味で、口の聞けない人というのは、他の誰かの話ではなくて、実は私たち自身の問題であるということにも、ここで気づかされていくわけです。私たちもまた神様との交わりに支障をきたしてしまうということがないだろうか。あるいはそれによって隣人との交わりにも支障をきたしてしまうということもあるかもしれません。神を神として賛美する言葉、祈りの言葉、隣人に対する愛の言葉を失い、本当に語るべきことを語ることができなくなるということがないだろうか。まあ、逆に、語らなくてもいいことを語ってしまう、言わんでええことを言うてしまうということがあるかもしれない。その意味で、悪霊によって口の聞けない人というのは、まさに悪霊の支配の中に置かれた私たち自身の姿を映し出しているとも言えるわけです。そのことを一度念頭に置きながら、御言葉に改めて聞きたいと思うわけです。まあ、続いて15節から19節の御言葉をお読みします。しかし中には、あの男は悪霊の頭、ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれども、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。主イエス・キリストのこの見業に対して、二つの受け取り方が生まれました。一つは、主イエス・キリストを悪霊の頭、ベルゼブルと結びつける、まあ、いわゆる 敵対的な解釈であります。でもう一つは天からの印を求める懐疑的な解釈であります。それらに対する主イエス・キリストの反論はどうでしょうか。もう皆様もお気づきかと思いますが、主イエスの言葉はそこにいる人間が言い逃れができないそれほどの超正論となっているわけです。逆に言えば人々のこの言葉はそれほどまでに矛盾、誤解、それらにあふれているということでもあるわけです。言い方を変えるならば、真の神、真の救い主、主イエス・キリストと人間の対話というのはそれほどまでに噛み合えていないということでもあるわけです。あるいはそれほどまでに神と人との関係は悪霊によってすれ違ってしまうという、そういう現実を表している。口の聞けない人が悪霊によって支配されているのと同じように、人間は普遍的に神とすれ違ってしまっているんだと。そして敵対するにせよ、懐疑的でいるにせよ、いずれにせよ彼らは主イエスを真の救い主、真の神として受け入れられていないということがもはや明確なのであります。このような形で神と人との交わりは悪霊の力や支配によって大きな障壁を生んでしまっているんだという現実、その事実を聖書はここでまず明らかにしているわけです。ですからもう誰も言い逃れができない状況になってしまっている。いや、悪霊って目に見えないですから、そんな悪霊に取りつかれてるなんて私はどうも信じられませんって傍観者のようにしてこの聖書の箇所を読んでしまったら、ここにある救いの本当の喜びはわからないです。しかし主イエス・キリストはそのような悪霊の支配の中にご自身の身を置かれ、私たちをその支配から神様の御国、神様のご支配のもとへと連れ帰ってくださる、連れ戻してくださるという、そういう救い主なんです。20節から22節の御言葉をお読みします。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときにはその持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。ここに出てくる強い人とは一体何か、これサタンのことを指しています。サタンが十分に武装して屋敷を守っている限り、サタンの持ち物は確かに安全であります。武装してますから、しっかり守ってますから。要するにここで言われているサタンの持ち物こそが私たち人間のことを指しているんです。私たちはサタンの強い力によってサタンのものとされてしまっているわけです。自分の力ではその力から逃れられないんです。私たちは今自由に生きているようで、実はサタンのものとされながら生きてきたわけです。しかしその悲惨な現実の中にもっと強いものが来てくださる、つまりキリストが来てくださり、サタンに打ち勝ち、そして私たちを神の御国へと連れ戻してくださる。私たちがその悪の力に勝利するわけではないんです。キリストがわざわざここまで下ってくださり、勝利し解放してくださる、神様の御国へと連れ戻してくださる、そういう幸いと恵みがこの例えから示されていくわけです。信仰を持っているから、ね、なんとか自分の力でこの悪の力、悪魔の力、 悪霊の力から自分の力で何とか逃れようとする、もはやそういうことはもう不可能なんです。無理なんです。だから諦めましょうって話なんです。無条件で降伏しましょうって話なんです。私たちのところまでキリストがわざわざ来てくださって、私たちを連れ戻してくださるんだっていうことをイエス様ここでこの例えを通して約束してくださっているわけです。ここでとても大切なことがあります。私たちはこのサタンに対するこの主の勝利を、あの十字架の死と復活の光の中で何度でも味わうものでなければいけないということです。私たちはかつて悪霊によって語るべき言葉を失い、神と人との交わりに正しく生きられない状態でありました。しかし主イエスキリストはその私たちの罪をすべて背負い、十字架の苦しみとその死を引き受けてくださいました。主イエスが十字架にかけられて殺されたことで、一見サタンの支配が、サタンの力が勝利を収めたかのように思えるかもしれません。なんだ救い主、これまでのことかみたいな、一見サタンが勝っているような感じがするわけです。しかしその主イエスの十字架の死こそが、まさに悪魔の虜にそれた私たちを解放するため、悪魔の屋敷に下って来られることそのものを表していたわけです。そして神様はその死の力、罪の力、悪の力を打ち破って御子イエスキリストを復活させ、新しい命を与え、そこに囚われていた私たちをも神の御国へと連れ帰ってくださったということなんです。キリストが十字架で死ぬっていうことは、悪魔の屋敷にキリストが下ってくださること、キリストの復活はその悪の力に打ち勝ち、神の御国へと私たちを連れ帰ることだったということなんです。サタンに対するキリストの決定的な勝利がこの十字架の死と復活によって実現したということになります。まあ、最後に次のような御言葉が示されています。私に味方しないものは私に敵対し、私と一緒に集めないものは散らしている。私たちはもうすでに悪に対して決定的に勝利された方を知っております。その上で私たちは主のご支配のもとに帰って生きるのか、悪の支配のもとにとどまるのか、今日も主によって問われているんです。そこに中立はありません。これは要するに、決定的な勝利を知りながらも今はまだ戦いの中に私たちが置かれているっていうことを意味しているんです。この世界は今もまだ悪の支配がその力を振るっているかのように見えるかもしれません。いや、現実にこの戦いは世の終わりまで続いていくでありましょう。しかしすでに主イエスの勝利は決定的なものとなっています。私たちを支配するのはサタンや悪霊ではなくて神様であります。その神様のご支配があらわにされ、完成する日を待ち望みながら、私たちもまた主と共に歩み、主と共に戦いながら生きるんです。それは私たちが具体的に何かでロークすることではありません。ただあなたは主と共に生きる、主に支えられながら生きる、主の愛の中に生きる、それでいいんです。その深い恵みの中を、世の終わりを待ち望みながら生きていくのが私たちであります。 YouTube チャンネル、スカタマチャンネルにてオリジナル賛美を配信しておりますけども、一番最近のものではオバデヤ書 ベースにした演歌調のオリジナル賛美を配信しております。スカタマチャンネル、ぜひ検索していただいて、オバデヤ書主日というタイトルで、配信をしております。主の日は必ず来るんだ、涙を超えて苦しみを超えて主の日は必ず来るんだという歌詞があるんです。ぜひですね、皆さん聞いていただき、私たちの今の苦しみ悲しみは永遠ではないんだということを味わっていただけたらと思うんです。主の日を待ち望みながら、勝利の日を、完全なる勝利の日を待ち望みながら、私たちは今日も主と共に歩んでいく、明日も主と共に歩んでいく。主の日は明日来るかもしれません。中立の立場はありません。主のご支配のもとにその身を置きながら、希望を置きながら、今日明日をこれからも歩んでいきたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。私たちの心は決して強いものではなく、あなたの時にもあなたの手から逃れ、悪霊にその身を委ねてしまうことがあるかもしれません。主を憐れんでくださり、もう一度あなたの御子による誠の勝利を味わい知る者へと導いてください。そして何よりもあなたの御国が完成し、完成された誠の勝利を味わう者としてください。まだこの事実を知らずに生きる人々が、一人でも多く、そして一日も早く本当の救いを知り、喜びを知る、そういうものとされますように、どうか一人一人を導いてください。まだそのためにキリストの体なるこの教会を伝道の器として、これからも豊かに用いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌321番。
在天の父なる神様、この静かな下共に礼拝を守ることが許されまして感謝いたします。神様、この気候の中で私たちは健康を支えられ導かれてきました。しかし山々にある兄弟姉妹、今家庭を聞いてこの礼拝を一緒にしている兄弟姉妹、どうかあなたと共に御国に入ることができますように。多くの宝物を私どもがいただいております。ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この世より尊き主イエスクリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
照英542番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アメン。